生き生き北区情報コーナー。生き生き北区情報コーナー。この時間は北区からゲストをお迎えし、いろんな情報や話題をお届けしているコーナーです。ナビゲーターの嵯峨根幸子です。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さて、今回は10月18日日曜日午後1時30分から開催予定の北区和の心創生事業上御霊神社を歩くについてゲストの皆さんにお話を伺いました。それではお話を伺いたいと思います。まずは自己紹介をお願いいたします。
北区役所で和の心創生事業の事務局を担当しております土橋と申します。
土橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では今回の和の心創生事業について、ご説明いただけますか。
和の心創生事業では、家族や地域の絆、自然への深い感謝の念など、いわゆる日本の心を次世代に継承していくために、本物の伝統文化に触れていただくイベントを実施しております。今年度は上御霊神社を舞台にしまして、神職の方に神社の歴史や由来を解説していただくとともに、ご祈祷を体験していただきます。また境内の散策後は、馬車にて立命館大学茶道研究部の皆様によるお茶席を楽しんでいただきます。日時は令和2年10月18日の1時半から開始をさせていただこうかと思っております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。
では実際にはどんなことをされるのかというのをこれから伺っていきます。それでは、今回和の心創生事業を行われます上御霊神社、こちらについてお話を伺いたいと思います。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは。上御霊神社のネギの、オグルスと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずオグルスさん、上御霊神社について教えていただけますか。
はい、上御霊神社という神社は、まず場所になるんですが、烏丸鞍馬口地下鉄の駅を降りて、もう徒歩 2,3 分のところにございます。烏丸通りから一筋、東へ入ったところに、ご鎮座している神社でございます。神社の歴史といいますと、平安京ができた鳴くよ鶯の794年に、平安京を作られた桓武天皇により、創建、された神社でございます。お祭りしている、神様は、その神社を作られた桓武天皇の実の弟にあたられる、佐原親王という方をお祭りしております。でこの佐原親王という方は無実の罪を着せられて、島流しに、遭われた方で、そのまま、お亡くなりになられたんですが、その方の、御霊魂を、お慰めお鎮めするためにできた、神社でございます。ですのでお参りいただいた、皆さんも、ご祭神の心を鎮めていただくようにお祈りいただいて、ご自身の心も鎮めて、いただけたらなということで、心鎮めのお社というふうにご紹介させていただいております。で毎年5月に、1年で最大のお祭り御霊祭りというお祭りを、行っておりますが、このお祭りのルーツとなりますのが、これも1000年以上前の863年に行われた御霊会という、お祭りがございまして、はい、これは、ちょうどその時期に疫病や天変地異が、うん、多発しておりましたので、はい、それらを鎮めるために、行われたお祭り、はい、 を、現在も当社では毎年5月1日から18日まで御霊祭りとして、うん、疫病退散の、や、皆様の、平安を祈って毎年行っております、
うん、この和の心創生事業ですけれども、今回、この当日ですね、どういったことをされるのか教えていただけますか。
はい、まず皆様、お集まりいただきまして、やはり最初に、神様に、がいらっしゃるご本殿で、ご参拝をいただきたいと考えております。で、神様にまずご挨拶をいただきましてから、境内を、ご案内させていただきます。そして、境内案内が終わりましたら、先ほど土橋様からもご紹介いただいたように絵馬所という建物がございます。これはいわゆる絵馬ですね、
はい、
あれを昔神様に奉納するために絵馬っていうのがたくさん当社には残っておりまして、はい、その絵馬を展示する建物が絵馬所っていうのが残ってます、まあ、江戸時代中期の建物になるんですけれども、そちらに、いただいて、立命館大学、茶道研究部の皆様により、お茶とお菓子を、ご接待いただくという流れになっております。
お茶席があるということですが、お茶席といえば私すぐ考えてしまうのがお菓子なんですけれども、どのようなお菓子が出るんでしょうか。
はい、当社の門前にお店を構えておられます水田玉雲堂さんというところの唐板というお菓子がございます。先ほど御霊会というのが863年に行われたと申しましたが、その時に、神様をお鎮めするために、お菓子をお供えしたり、歌舞音曲で神様を楽しんでいただいたりっていう記録が残っておりまして、でその記録をその水田玉雲堂さんの初代の方がご覧になられて、ご自身でその唐板っていうものはどんなものやったんやろっていうのを復元されたんです、
はい、
それがもう室町時代の話なんですが、そこからずっとうちの門前でその唐板一筋で作ってられてるお菓子が今回お茶席で出させていただくお菓子になります。唐板という何と言いますか、素朴な味なんですけども、深い味わいのある和菓子のようなクッキーのよう なんかそういうお菓子です、
はい、こちらも楽しみにしていただきたいですね。当日後境内を案内してくださるのはおぐるすさんご自身がご案内いただけるんですか。
はい、そのつもりです。
そうなんですね。なかなか神職の方に案内していただける機会ないと思いますので、ぜひ皆さんに参加していただきたいですね。どうもありがとうございます、
はいはい、ありがとうございます。
それではその立命館大学茶道研究部の方にお話を伺いたいと思います。まずは自己紹介をお願いします。
はい、今回お茶席を担当いたします立命館大学茶道研究部75期部長の西浦翔太です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今75期とおっしゃいましたが、
はい、
歴史がかなり古そうですが。
そうですね、東部今年で75年目となりますが、前年、前の同好会時代を含めると、戦前から続く部活となっております。
かなり歴史の長い部活になっているようですが、そうすると OB の方や OG の方っていうのもたくさんいらっしゃるんですか。
そうですね、はい、OB 会がございまして、そちらのご支援も多々いただいております。
なるほど。私はあまり茶道のことに詳しくないので失礼あったらごめんなさいね。茶道研究部ということですが、いろんな茶道の流派があるかと思うんですが、そのあたりはどうなってるんですか。
そうですね、はい、東部は、他大学の茶道部とは異なり、表千家と裏千家の二流派でやっているというのが最大の特色となっております。
二流派の方が同じように一緒に活動されてるんですか。
そうです、東部は、普段、他大学が、健康日などを決めているとは思うのですが、東部では、好きな時間に各々の部員が、来て稽古をするという形をとっております。
あ、そうなんですね。 その、皆さんが一緒にこう何かお茶席だったりとかそういうことをされる機会っていうのはあるんですか？
はい、東部では、主に3種類の茶会を行っておりまして、まず春と夏と秋に寺社仏閣や、茶道の施設をお借りして行う三大茶会、そして、部内の、茶室を、借りて、茶道研究部関係者をお招きして行う部内茶会、そして今回のような、上五良さんのご依頼のように外部の団体の依頼を受けて行う依頼茶会の3種類を行っております。
今三大茶会とおっしゃったんですけど、どういった茶会があるんですか？
春と、秋は、京都市内の寺社仏閣をお借りするのですが、夏の場合は、近畿圏外に出まして、合宿と伴っての、茶会を行っております。
今部員さんって何名ぐらいいらっしゃるんですか？
現在、2回生3回生合わせて25名となっております。
25名でお茶会を開かれるっていうのは大変じゃないですか？
そうですね、ただ、私だけではなく、下にも副部長や、各担当がおりますので、それぞれ協力しているので、大丈夫だと思っております。
そのようなたくさんの茶会を開かれているのまとめられるの部長さんとして大変じゃないですか？
そうですね、今年は特にやはり例年とは違ってこのご時世で茶室利用がちょっと現在できていない状況なので、オンライン活動を中心にやるということで、そこのものを、作り出すというのがなかなか大変だったんですけども、いい経験にはなっていると思っております。
オンライン活動をされてるんですか？
はい、東部で今、そうですね、このご時世ですので、できていなかった知識や体験を部員と共有するオンライン講座と、部員間の親睦がかかるオンライン親睦会をの2本を中心に今活動しております。
なるほど、そういろんな活動があるんですね。西浦さんご自身なんですけど、お茶はいつ頃始められたんですか？
私は、高校の頃からになりますので、今年で6年目になります。
何かきっかけがあったんですか？
私はそうですね、今大学で日本史の方を研究しておるんですけども、そういったもともと高校の頃から日本史が好きで、それで日本文化を学びたいなと思って茶道を始めさせていただきました。
なるほど、そういった文化を、ね、追求したいという西浦部長を率いる、立命館大学の茶道研究部の皆さんですが、今回の和の心創生事業では、どういったお茶会お茶席を設けられるんですか？
先ほどお古様もありました通り、絵馬上で、お手前をした後に、来てくださったお客様にお茶とお菓子を提供するという形になります。
なるほど、私のようにお茶のことが全くわからない人大丈夫でしょうか？ちょっとお茶席っていうとどうしても敷居が高いように感じてしまうんですが。
はい、大丈夫です。その場合は部員が懇切丁寧に教えますので、ぜひぜひ来ていただければと思います。
そうなんですね、ちょっと安心いたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは土橋さん、この和の心創生事業どのように申し込めばいいか教えていただけますか？
はい、京都いつでもコールに電話、ファックスまたはメールでイベント名をお伝えの上お申し込みください。いつでもコールの電話番号は 075-661-3755、 ファックス番号は 075-661-5855 です。午前8時から午後9時の間受け付けております。で、応募期間はすでに始まっておりまして、お尻が令和2年の9月4日まででございます。定員は20名で、当選された方にのみ9月11日までに参加賞を郵送にてお送りさせていただきます。で、また新型コロナウイルス感染症の影響で事業内容を変更または開催中止とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
はい、ありがとうございました。北区和の心創生事業上五良神社を歩く、開催は10月18日日曜日ですが、応募期間はもう始まっています。9月4日までのお申し込みとなっていますので、気になった方はお早めにお申し込みください。生き生き北区情報コーナー、この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。